ようこそいらっしゃいました。2020年2月の2日、聖日礼拝を始めてまいりましょう。今日は483番をもって礼拝を始めます。我は主にありて楽しい、前に歩みてたれり、ハレルヤハレルヤ、見前に歩みてたれり、恵みの泉はあふれ、心の平和は絶えじ、ハレルヤ、心の平和は絶えじ、我が救い主をたたえ、我が友なる主に頼ら、ハレルヤハレルヤ、我が主のなる主に頼ら、やがて主の国に住まわ、ハレルヤハレルヤ、やがて主の御国に住まわ、もう一度ハレルヤハレルヤハレルヤ、やがて主の国に住まわ。今度は426番です。肌によば過ごし、我が主は我がために死に死をしあたりき、明るばり主の恵みは深く、豊かに許したも、我が思いはされに、明るばり今罪を示され、主の恵みは、
主の恵みは深く、豊かに許したも、我が思いはされ明るなり。
聖書をお読みします。今朝は旧約聖書出エジプト記12章1節から12節までです。聖書第3版ですと前の方の118ページ119ページにあたります。出エジプト記12章1節から14節まで。主はエジプトの地でモーセとアロンに言われた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。イスラエルの全会衆に次のように告げよ。この月の10日にそれぞれが一族ごとに羊を、すなわち家ごとに羊を用意しなさい。もしその家族が羊一匹の分より少ないのであれば、その人はすぐ隣の家の人と人数に応じて取り分けなさい。一人一人が食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの全会衆の集会全体は夕暮れにそれをほふり、その地を取り、羊を食べる家々の2本の門柱とカモイに塗らなければならない。そしてその夜その肉を食べる。それを火で焼いて種なしパンと煮がなを添えて食べなければならない。生のままでまたは水に入れて煮て食べてはならない。その頭も足も内臓も火で焼かなければならない。それを朝まで残してはならない。朝まで残ったものは燃やさなければならない。あなた方は次のようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を固く締め、足に履物を履き、手に杖を持って急いで食べる。これは主への杉越の生贄である。その夜私はエジプトの地を巡り、人から家畜に至るまでエジプトの地のすべての長子を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下す。私は主である。その地はあなた方がいる家の上であなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところに過ぎ越す。私がエジプトの地を打つとき、滅ぼす者の災いはあなた方には起こらない。この日はあなた方にとって記念となる。あなた方はその日を主への祭りとして祝い、よよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。今朝の礼拝のためにお祈りをしていきます。どうぞ心合わせてご一緒にお祈りください。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、この朝も主が新しい朝を備えてくださり、愛する兄弟姉妹、子供から大人までこの会堂に一つ集まることができて、あなたを礼拝し、あなたを賛美することができることを感謝します。今日も主は生きておられ、私たち一人一人を愛してくださっている、また取りなしをしてくださっている、そのことを感謝します。過ぎた1週間においてもそれぞれ使わされたところで過ごしてきました。長いような短いような感じの一週間でありましたけれども、イエス様と共に歩むことができたことを感謝します。イエス様が至 だからこそ毎日の歩みは順風満風でもない時も多く、また戦いの時もありますけれども、でも主が守ってくださって、主が導いてくださっていること、また今日このように礼拝に招いてくださったそのことを感謝します。主の十字架を見上げる時に、本当に自分の昔の愚かさ、また至らなさを覚えますけれども、それにもましてそれを超えて、あなたが愛を示してくださって、私たちに希望を、また私たちに命を与えてくださったことを感謝します。その喜びを感謝しつつ、どうぞそのあなたのその恵みを多くの人たちに告げ知らせていくことができるように、また多くの人たちに表していくことができるように、主よ、しもべはここにおりますから用いてください。愛する兄弟姉妹、心の中で、また体の中で痛みを覚えておられる方もいらっしゃいます。主よ、どうぞそのところにあなたご自身が触れてくださって、癒しを与えてください。どうぞ嘆きではなく、あなたから新たな希望をいただいて、本当に主に喜びを持ってそのことを受け止めることができるように、またそのことを乗り越えて、またさらに主と共に会うことができるように導いてください。今日も御言葉が語られることを感謝します。どうぞ山本先生を通して、私たち一人一人に今必要な御言葉をお語りください。感謝します。皆様の祈り心に合わせて、このお祈りをイエス・キリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。どうぞ立つことができる方はどうぞお送りください。使徒信条、皆さんと一緒に告白していきます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の地なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポントピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に真の地よりよみがえり、天に昇り、全能の地なる神の右に座したまえり、かしとより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、教えの命を信ず。アーメン。どうぞお座りください。すいません、賛美していきましょう。皆様の心の思いをどうぞ声高らかに褒め伝えていきましょう。
ありがとう、素晴らしい恵みを、ありがとう、とこしえの ありがとう。素晴らしい自由を。ありがとう。とこしえの安きを。もう一度4番歌いましょうか。自由を。ありがとう素晴らしい自由を。ありがとう常しえの安きを。いつも共にいてくださる。いつも共にいてくださる。素晴らしいイエス様。イエス様。イエス。イエスを愛せよ。イエスを愛せよ。心尽くして晴れは私のために知られた。イエスを愛せよ。全ての良きもの、全ての良きものを主イエスに捧げます。全ての良きもので主イエスを称えます。全ての良きもの。イエスを愛せよ。イエスを愛せよ。心尽くして彼は私のために死なれた。イエスをあがめよ。すべての良きもの、すべての良きものを主イエスに捧げます。すべての良きもので主イエスを称えます。すべての良きもの、すべての良きものを主イエスに捧げます。すべての良きもので主イエス スを称えます。もう一度、すべての良きもの、すべての良きものを主イエスに捧げます。すべての良きもので、すべての良きもので主イエスを捧げます。あがねます、主のみな心から、あなたを素晴らしい、あなたのみな栄光と誉れを捧げなさった他
崇めます。
崇めます、主のみな心から、あなたを素晴らしい、あなたのみな
栄光と、
愛します主イエス君よ、
栄光と誉れ、
栄光と誉れを捧げます、あなたに
大いなる、
大いなる主イエス君よ、
栄光と誉れ、
栄光と誉れを捧げます、あなたに
愛します、
愛します、主イエス君よ。
皆さんに感謝します。じゃあ先生お願いします。
皆さんおはようございます。お元気でしょうか。インフルエンザが流行っていますし、新型コロナウイルスが世間を賑わせていますけれども、皆さん本当に今日ご一緒に礼拝できることを嬉しく思っています。教会にですね、まあ、ちょっとあの消毒液をですね、受付のところとその礼拝のところに置かせていただきました。まあ、もちろん手洗いもね、していただくのが一番なんですが、その消毒液も使っていただけたらと思います。マスクがかなり、どこのお店に行っても品切れのような状態が続いていましてですね。私先日県外の方に少し行ってきたんですけれども、その前にこの近くの青木という薬屋さんが、ね、ありますね。そこに行ったらですね、マスクとか消毒液が売ってないんですね。びっくりしまして、それが木曜日だったでしょうか、いや水曜日だったかな、で、ちょっと大野の方にも私用事があってですね、大野の方にちょっと通り道だったものですから行きまして、向こうに元気というですね、この辺にもありますけども、ドラッグストアありますね。行ったらカゴにですね、 L サイズ、M サイズ、S サイズ、ダーッといっぱいあってですね、よしって言ってですね、2つずつ買いましてですね、なくなるかもしれんなと思ってですね、買いまして。で、そこでちょっと県外に行くもんですから、人混みのところも行くもんですから、消毒液も1年のために買って、で、携帯用の消毒液もですね、シュシュッとするやつを買ってですね、で、行きまして。で翌日帰ってきたんですけども、翌日大野 の, その同じところ寄ってですね、でその前に妻にですね、でもだいぶなくなってるよって、県外はほとんど売ってないんですね。私もびっくりしましたけども、で、じゃあちょっとまた大野に寄ってちょっと通り道だから買っておこうかななんて言ってですね、で寄ろうと思寄ったんですがもうないんですね。びっくりしましてですね、もちろんこの近くも売ってなくてですね、で消毒液も実を言うと上のシュッシュっていうやつがついてない、いわゆる詰め替え用のやつなんですね。100均で上のシュッシュを買ってきてですね、それでここで、使わせていただくようにしましたですね、マスクもそれではですね、消毒液もだいぶ少なくなってきているというような状態ですけども、でも私たち感染をやっぱり恐れてしまいます。こういうのを見ると中国で の, なんかコウモリ、野生のコウモリとかですね、まあ、野生の動物を食べたという、まあ、そういったところから起因しているんじゃないかというふうに言われていますが、新約の時代に生きる私たちは旧約の時の律法とかですね、そういったものからはもうすでに私たち解放されているんですが、しかしこの旧約のレビ記とか見るとですね、食物規定、これを食べてはいいよ、これ食べたらあかんよっていうのが記載されています。そういったものを読むときに、ああ神様は私たち人間のことを思って、本当にそのように、規定されたんだなということを思わされてですね、それで注意深く私たちはありたいなと思わされています。私たちはこのウイルスに感染するのも恐れますか、時々、まあ、不安になったりしますが、でも私たちはイエス・キリストというウイルスにですね、ウイルスじゃないんですけど、本当にイエス様にこう感染する、まあ、イエス様のことに、本当に私たちを全部神様、イエス様に満たしていただくような必要があるなと思いました。この春から行われる関西聖書学院の3週間コースという3週間だけ行って学んで帰ってくるというですねコースがあるんですけれども、毎年行われますが、それはのタイトルが多分感染力だったと思いますね。感染する、まあそこから取っていると思いますけれども、本当に私たちはこの世の中も見つつ、またイエス様にある自分を見ながら感謝しながら、また世の中のために祈り、また主のために用いていただくように歩んでいきたいと思わされています。今日は神が見られる印ということで、出エジプト記の12章のところからお話しさせていただきますが、先ほど司会者の方が読んでいただいたのは、聖書の第3版ですね。私第2版なんですね。だいぶちょっとそれでも違うなと思いました。新改訳2017だともっとちょっと違ってくる言い回しになっているかもしれませんが、ちょっと私が読む文が見言葉が少し違ってたらご了承くださいですね。まあ、神が見られる印、まあ、大体今日のお話で、見たらですね、お分かりの方もおられると思うんですけども、まあ、神様がモーセを通してイスラエルの民をエジプトから解放しようとしている今日は場面でもあります。まあ、その話をする前にですね、ある人が大学生にアンケートを取ったというちょっとお話をさせていただきますね。ある人が聖書のことを聞こうと思って大学生の、まあ、大学に行って大学生にアンケートをしたんです。でそのアンケートいくつかあったんですが、その項目の中に、こういう質問を入れたんですね。あなたはイエス・キリストを誰だと思いますかというですね。イエス・キリストを誰だと思いますか。 で大学生たちはどんな答えしたと思いますか。いろんな答え方をしたんですけれども、まあ、一番多かったのはです、ね、キリスト教の教祖ですね。そう答えた人が多かったそうですよ。であとは世界の四大聖人の一人ですね。とか偉い人、偉人とかですね、あと人生の教師とか、まあ、そんな答えが、まあ、一般的な答えですね。面白い答えがいくつかあったんですが、そのうちの一つだけちょっとご紹介しますが、面白い答えにアメリカ人っていうのがあったそうです、ね、イエス・キリストは誰だと思いますかって言ったら、アメリカ人って言ってね。で、なんでって聞いたそうですよ。なぜそう思うか聞いたら、理由は何だと思いますか、皆さん。名前がカタカナだからっていう、ね、すごい大学生ですね皆さん大学生ですよ、小学生じゃない、大学生ですね。これはこうやって聞くと、私たちはこう人間的な考えとか自分の考えで物事をこう考えようとすると本当のことから取るそれてしまうというかですね、本当のことをまとえないような答えをしてしまう。人間的な標準とか人間的な考えとか、そのことでイエス・キリストのことを捉えたりとか聖書のことを考えるならば、その本質からそれてしまう、まあ、そのことを意味しているなと思うんですね。今日は私たちは聖書の言葉、またイエス様のこと、神様のことを私たちはその本質からそれずにですね、見ていきたいなというふうに私は期待しています。それは聖霊様が私たち一人一人に今日語ってくださるようにと期待しています。今日先ほど言ったように、神様がこのモーセを通してイスラエルの人たちをエジプトから連れ出すというところなんですけれども、今日の出エジプト記の12章、ね、ここで、羊を一頭取ってそれをほふりなさいよっていう場面なんですが、その前まではどういう場面だったのかっていうことをちょっとだけ説明させていただきますと、それまで神様によって、このエジプトの地をから出るために災いがあったんですよ。いくつあったと皆さん思いますか。それまで全部、なんかどこかからかキュッキュッキュッとか声がしますけども、そうなんですよ、9ですね。びっくりしました。なんか皆さんなんかいきなりキュッキュッってなんかちょっと取りつかれたのかと思いましたけども、キュッですね、9回あったんですね。どんなのがあったかご存知ですか。エジプトにですね、災いがあったんですよ、9回の9個。もう言いたくて言いたくてうずうずしてる皆さんの顔がありますけれども、これ一つ目ですね、あの有名なナイル川の水が何に変わったんですかね、血に変わるですね、ありましたね。エジプトの王様パロ王という人が、あのイスラエルにいる、ごめんなさい、エジプトにいるイスラエルの人たちをその国からエジプトから出したくないですね。でもモーセは出してくれっていうわけですよ、出してくれ。でもなかなかそのパロ王は固くなになってですね、出させないわけです。で、そこで神様はそのパロ王の心を、まあ、くじいていくためにですね、9回の災いを行っていくわけですね。一つ目がナイルの水が赤く、血で赤く染まる。もう一つは、他はカエルですね。カエルがエジプトの地を生むんですよ。皆さん想像してみてくださいよ、カエルがですね、ここでうじゃうじゃうじゃーっているんですよ。うわー、もう鳥肌立ちで、もう寒気すみます ね。もうなんかね、ドア開けたらカエルですよ、冷蔵庫開けたらカエルですよ、蛇口ひねったらカエル出るんですよ。それはないかもしれませんけど、ね、もうどこ行ってもカエル、嫌です ね。カエル好きな方おられますか、ね、カエル好きな方、ね、私の顔見て、私の方見て、あんたカエルみたいやとかね、ね、まあ、そんなふうに思う方もいられるかもしれませんが、あと、血の塵がですね、ブヨになるんですよ。ブヨだらけ。いやですね、これもね。で、アブの群れがエジプトに覆う、4つ目ですね。で、5つ目は、 疫病が家畜にですね、蔓延するわけですよ。で、6つ目はですね、かまどのすすがですね、体についたらですよ。そしたら、種物にこうなるんですよ。出来物とか、こう、体がただれたりとかですね、病気になるわけです。そして7つ目はゴシェンという地を除いてエジプト全土にですね、氷がブワーって降るわけですよ。もうこんなことが起こるとエジプトの人たちもイスラエルの人たちも慌て返ると思いませんか。私たちイメージするだけでもどんなんやろうなってね、思ってですね、そんな体験したことないようなことがいわゆる起こるわけですよ。8つ目はイナゴの大群です。いいやん、イナゴ行ったら食べれたら美味しいやんとかね、言う人がいるかもしれませんが、イナゴがうわーって出てくるんですよ。もうちょっと動こうもんなら、イナゴがうわーって体につくんですよ。ね、もうみんなイナゴちゃんですよ。ですね。で、9つ目が、3日間エジプト中が真っ暗闇になるって。この9つの災いが起こっても、エジプトのパローはなかなかイスラエルの人たちをエジプトから出そうとしなかった。で、今日の箇所なんです。これ10個目なんです。10個目でようやくエジプトの地からイスラエルの人たちを出していいっていうふうになるんです。じゃあ神様どういうことを、モーセたちに命じたかっていうことなんですね。今回の箇所は杉越というふうに言われるんですよ。あ、皆さんなんか教会にしばらくこう来たことある方は杉越って聞くとですね、あ、なんか聞いたことあるなですね、と思う方もいるでしょう。これはエジプト中の人を始めて家畜に至るまでですよ。ありとあらゆる、先ほど長子ってありましたけども、ウイゴですね、男の子のウイゴで、動物もですよ、オスも、オスのウイゴも全部滅ぼされる、殺される、撃たれるっていう、そういうような出来事なんですね。で、そういうことを神様は行うから、私の言うことをちゃんと聞きなさいと、今からやることをあなた方しなさいと神様言われた箇所が今日の12章の箇所なんです。で、今でもその杉越で、そのウイゴが撃たれる、そこから結局救われるわけなんですけども、その救われたことによって今でもこの杉越の祭りっていうのが行われているんです。ですから新約聖書とか読むと杉越の日にとか杉越の祭りでとかですね、いろんなその杉越とですね、いう表現が出てくるわけですね。これ杉越の祭りというのはですね、ヘブル語で言うとですね、ペサハっていうそうですよ。で、ギリシャ語ではパスカっていうそうです。なんかいい響きですね。ペサハかパスカ、日本語だと杉越って言うんかね、そんな感じですね。で、旧約聖書でも新約聖書でも祭りのことについて書かれているのはこの杉越っていうのが一番多いんですよ。ということはどういうことかというと、杉越の祭りというのは重要だっていうことなんですね。杉越の祭りというのは、祭りを全体を出す場、指す場合もあって、また祭りに、その杉越のこの羊のことを指すこともあって、もしくはその祭りの準備のことを指すこともあるんですね。皆さん、この杉越の祭りが行われた、これ今日の箇所が、出エジプト記の12章はこれ第1回目なんですよ。第1回目。それから約何年ぐらい経ってるかご存知ですか?3000年ぐらい経ってるんですよ。約ね。約3000年にわたって、このイスラエル人たち、ユダヤ人たちは、この杉越の祭りを祝ってきたんです。何回祝ったことになりますか、皆さん。ということは。あれ、皆さん。3000年間ずっと祝ってきたんですよね。ということは何回祝ったことになりますかね。簡単ですね。3000回祝ったことになるんですよ。ですね。今年の杉越の祭り、ユダヤの今年の杉越の祭り、いつからいつかご存知ですか。これインターネットで調べたらすぐ出てきますよ。杉越の祭り2020とかってやって、エンターって押すとですね、スマホだったらピッて押すとすぐ出てきますよ。今年はですね、4月8日の水曜日 の夕方から、ね、まあ、関心のある人はメモってください。あまり生活には関係がないかもしれませんが、ね、まあ、でも4月8日水曜日の夕方、日没から4月の16日の木曜日の夕方までですね。ここまでが8日間が杉越の祭りというものです。でもですね、聖書でいう本当の杉越の祭りというのは、本当の杉越の祭りというのは8日間じゃないんですよ。1日だけなんです。最初の1日だけ。その後の7日間は何かっていうのは、これは種なしパンの、種を入れないパンの祭りのことなんです。で、だんだんだんだん、最初はですよ、1日が杉越の祭り、その後の7日間が種を入れないパンの祭りとかいうのがあったんですが、それをひっくるめて、杉越の祭りというようになったんです。ちょうどイエス様がおられたこの新約の頃ですね、今から約2000年ぐらい前は、その杉越っていうと全部ひっくるめたようなニュアンスが多いです、ね、で、今日の箇所はですから杉越の祭りの第1日目ということなんですよ、ね、記念すべき日を今からちょっと見たいんですね。じゃあ杉越の祭りってどんなんするのっていうことです。新しい、まあ、始まりがだよっていう神様言うんですね。出エジプト記、今日の12章の 2節ですね、お読みしますが、この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよって言うんですよ、ね、最初の月って始まりだよって言うんですね。皆さん、私たちにとって始まりの日って言うと 何日思い出しますか。1月1日正月ですよね。ついこの間1ヶ月前ありましたんですね。日本人はなんかこう正月をですね、新しい気持ちで迎えるんです。まあ、世界のいろんな国もそうかもしれませんが、12月31日になって、ね、1年間とか過去の清算をして、そして、ほんの一晩しか変わらないのに、ね、正月になったら、ね、生活をリセットして、そして新しい生活を始めるわけでしょ。1日しか変わってないですよ。一晩しか越してないのにですね。新しい期待、新しい気持ち、希望でこう迎えようとする。なんかでも似てると思いませんか、ね、このあなた方の月の始まりとし、最初の月とする。なんかこうユダヤ人的ルーツが何かこのあるような気もしなくもないですが、この月ですね、この月っていつですかね。この月、わからないですね。このって どのって、ね、あのって言われて、じゃあどれってね、このね、結局この月なんですけど、この月はヘブル語で言うとアビブの月って言ってですね、それが後に二三の月っていう言葉に変わるんです。二三の月ってなんか二三って聞いたことある人、聖書を読んでおられる方ですね、二三って聞いたことあると思うんです。二三じゃないですよ。二三ですね。お兄さんの月じゃないです。で、これ二三というのはバビロン捕囚がこの後あるんですけど、ずっと後にですね、これバビロンの言葉なんですね。だからアビブの月というのは二三の月と一緒のことなんです。後から二三という言葉に変わるんですね。ちょっと難しい話をしているかもしれませんが、つまりこの二三の月、この月がまずあなた方にとって1月1日だよっていうようなニュアンスで神様が言われたということです。今の暦だといつぐらいでしょうか。知ってますか。今の暦だと、今だと何月ですかね。この2、3の月っていつですか。2、3の月って皆さんいつですか。2、3の月って皆さんいつだと思いますか。大体今のでわかるでしょ、ね、これで2って言ったらダメですよ。3月で3月ですね。2、3の月ですね。で、3月がいわゆる始まりぐらいだって、よく言われてるんですね。ですね。この年をいわゆるユダヤ人たち、イスラエル人たちにとって最初のスタートとしなさいっていうのが神様の命令でした。さあ、これを見たときに、あれ、私たち日本人にとって、いや、私 いや、イエス・キリストを信じた者にとってスタートっていつかなとお思いになるんじゃないでしょうか。ならなかったらお思いになってください。私にとっていつかなですね。それはイエス・キリストを信じた時がスタートなんですね。スタートです。第2コリントの5章の17節、有名な御言葉ありますね。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。そう、イエス・キリストを信じたときに、すべてが新しくなって、そこからイエス・キリストは私たちに新しい命を与えて、その新しい命に生きるように、神の国の民として生きるように、神様は導いてくださるわけです。さあ、そしてその新しい月に何と書いてあるか。3節、イスラエルの全会衆に告げて、この月の10日におのおのその父祖の家ごとに羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。羊一頭を用意しろって言うんですよ。そしてですよ、4節、もし家族が羊一頭の分より少ないなら、その人はその家のすぐ隣の人と人数に応じて一頭を取り、命名が食べる分量に応じてその羊を分けなければならないって言うんですよ。つまりこれ命名がとか書いてあるんですが、羊が持ってきましたけども、うち2人家族なんだよな、この羊が大きすぎて困るっていう場合は、近所の人にと一緒になってその一頭を分け合いなさいよ。そしてそれぞれが命名が自分の食べる部分だけを取りなさいよというような意味なんですね。つまり各々が受け取らなければならないものがあるということなんです。羊一頭を用意して、各々が食べる分量に合わせて羊を分けたというんです。で、この羊の条件何かというと、傷がなくて1歳のオスで、羊、子羊かヤギだったというんです。で、これがですね、皆さん何を意味するか、もうこの教会に来ている方は皆さんピーンとくるでしょう、ね、このことはイエス・キリストを表しているんですね。一歳の子羊というと、子供から大人に成熟したばかりなんですよ。一歳の子羊っていうと、で、子供から大人に成熟していい頃合いなんです。いい頃合いね、その後がいい頃合いじゃないかという、そんな話じゃないですよ。ちょうどいい感じの時、つまり傷もなく汚れもないイエス・キリストは、人間としては成人して二十歳過ぎてから33歳、皆さん30歳から33歳っていうといい頃合いじゃないですか。いや、今私が一番いい頃合いやっていう人も、その方はもうハレルヤと感謝してください。でも、イエス様は十字架にかかるとき30歳、ちょうど成人して、もう本当に今から生き生きとさらに飛躍しそうな、そのようなときですよ。いわゆるこの子羊の1歳と同じようなときなんです。つまり、この今回、子羊が用意されているのは、これはイエス・キリストを示している、表しているとも言えるんですね。第一ペテロの1章の18節19節にはこんな言葉があります。ご承知のように、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものによらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。ですね、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったと書いてあるんですね。そしてこの後ですよ、6節、あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。見守るんですって。10日の日に準備して見守ってるんですよ。ずっと10日からですよ、その羊をですね、ずっと見てるんです。皆さん、見守るってどんなかと思います？どういう意味があると思いますか？それはその羊が本当にこれをよ、さらに傷がつかないか守るということ、そしてまた本当に傷がついてないか吟味することです。神様に最高のものを捧げる、 神様に私は今から捧げ物をするんだけど、これを最高のものを捧げるんだ。ちゃんとチェックして、4日間ですね、吟味して、そして今からほふって捧げるという、そういう意味合いがあるわけなんですね。さあ、このイスラエルの人たちはそういうことをしなさいよと言われました。その後に、ここからがですね、今日の御言葉の一番の真骨頂だというようなところだと思います。6節ですね。よく、そしてイスラエル、中頃ですね、そしてイスラエルの民全会、集会は集まって、夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家へ日本の門中のカモイにそれをつける。その様その肉を食べる、すなわちそれを火に焼いて、種を入れないパンと苦菜を添えて食べなければならない。それを生のままで、または水で煮て食べなければならない。頭も足も内臓も火で焼かなければならない。朝まで残してはならない。朝まで残ったものは火で焼かなければならない。まあ、そのようにして書いてあるわけです。なんでこんなややこしいことせなあかんの？と思うでしょう。しかし、なんで夕暮れにそれをほふるの？思うでしょう。朝でもいいじゃない、ね、お昼でもいいじゃない、夜でもいいじゃない。しかしこの夕暮れというのが非常に重要なんですね。皆さん、夕暮れを直訳すると2つの夕暮れの間という言葉になるんです。2つの夕暮れの間です。これ、ヘブル語で言うとバイン・ハ・アルバイムと言います。バイン・ハ・アルバイム、2つの夕暮れの間という意味です。神殿のお勤めするのに1日を4時、お昼の時間を4個分で割ってるんですね。昔のそのヘブルの時代ですね。4つの区分に分けたんです。そのうちお昼の12時から3時までを小さな夕方と言ったんです。小夕と言ったんですね。まあ小夕と言ったと思います。小夕とは言わないですね。小さな夕方って書いて小夕ですね。お醤油じゃないですよ。醤油です。で、3時から6時ぐらいまでの間を大夕って言ったんです。大きな夕方。つまり、小さな夕方が12時から3時まで、そして3時から6時までが大きな夕方。で、それを大夕。つまり、小さな夕方と大きな夕方の間、そこでそれをほふりなさいよって言うんです。神様、なんでそんなこと言うの？ああそうか、夕方ちょうど日が沈む前やし、お昼ご夜ご飯食べる前のお腹空いてるし、ちょうどいい頃合いかな、料理したら一番いい頃かな。いや、違うんですね。神様はちゃんとこれにもこの後意味するものがあったわけです。皆さん、12時から6時までの間って何時ですか？3時でしょ。3時に何か起こりましたね。新約の時代、イエス・キリストはあの十字架上で、十字架にかかって私たちのために贖いとなられた時に完了したって言った。完了したって叫んで、そして3時頃に息を引き取られたんですよ。そこの時点でほふられたわけです。殺されたわけですよ。実を言うと、このキリストの十字架の御業とここのこの子羊がほふられるというのは同じような意味があるわけなんですね。なんとこの旧約聖書のこの出エジプト記がですね、もうこの聖書ペラペラーってめくっていって、このマタイの福音書、マルコの福音書、ここにつながっているわけなんですよ。皆さん、神様ってすごいですね。このつながりは実を言うと今の私たちの心にもつながるわけなんですよ。信じるものにもつながっているわけですよ。血が塗られたんです。どこに塗ったんですかね、皆さん。カモイ、門中とカモイに塗られたんです。これ門中とカモイに塗るっていうのはね、こうてってて、なんか歌歌いながらふんふんふんとかって塗るわけじゃないのですね。ね、こう羊をですね、こう首をこう落としてですよ、そしてそこから出される血を絞ってですね、それをヒソプを持って、塗るわけなんです。そして塗るわけですね。彼らはどういう思いで塗ったでしょうか。ああ、今までこの9つの災いがやってきて、今こんな、なんでこんな塗ってな、塗らなあかんのや、言いながら、愚痴を言いながら塗ったでしょうか、ね。 中にはさっきみたいに歌を歌いながら歌った人いたでしょうかね。どうでしょうか。今生きるか死ぬかの瀬戸際なんです。自分の死と生の狭間にいる人たちです。今殺されるかもしれない、エジプトからやられるか、また同じような苦難の道が待ってるかもしれない、もしくは解放されるかもしれない、そんな瀬戸際の彼ら、彼らは神様から言われたことをこう一生懸命塗ったわけですよ。カモイに、カモイって何ですか、柱って何ですか、そこに誰がいるんですか。イスラエルの人です、ね、その人たちが住んでるところなんですよ。住んでるところに印としてつけるわけです、ですね、これはただ単に建物に塗るっていうわけじゃない。建物の中で人が生活する、生きている証拠なんですね。人間の存在そのものに塗るようなものなんです。つまりこれはイエス・キリストの血潮が私たちに塗られているのと同じような意味合いを示すわけですね。ユダヤ人の人たちが大好きな御言葉に、申命記の6章の9節の8節9節の御言葉があるんですが、こんな御言葉があります。お聞きになってください。これを印として、これは神様の御言葉ですね、あなたの神を第一とせよっていうね、その御言葉、これは印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。つまり御言葉の入ったやつを体につけなさいって言ってるんですね。そしてこれをあなたの家の門中と門に書き記しなさい、このような御言葉があるんです。つまりあなた自身に御言葉をしっかりと結びつけておきなさいよ、あなたの家のところにもしっかりと書いておきなさいよという、聖書の箇所なんです。血が塗られるということは、私たちの家もそうですけども、私たち自身の歩み、私たち自身に血が塗られるのと、イエス・キリストの血が塗られるのと同じことです。またその形は皆さんどうですか。門中とカモイですよ。日本人の方はこれ見るとですね、なんて言いますかね。日本人だと鳥居って言うんですよ、ね、鳥居ってね、向こうにでも鳥居ないからですね、向こうに。でもその門中とカモイを切ったらですね、2つに分けるとどんな形がするか、それは十字架の形なんですね。向こうの方はその鳥居に塗られたの、その血を見ながら、特に、ユダヤ人のでキリストを信じた人々、メシアニック人の人々ですね、イエス・キリストの救いを受け入れている人々は、それを見て、あの杉越の時に塗られた血はイエス様の十字架の血潮なんだということがありありとわかるわけなんです。今日ここにいる皆さんもイエス・キリストの信じているならば、この杉越っていうのは、これはイエス・キリストの十字架なんだ、私に塗られるべきものなんだっていうことが私たちはわかるわけなんです。それを知ることが必要なんですね。火で焼いた肉なんですね。そして、なんて書いてありますか。それを火で焼いて、破節ですね、その肉を食べるんですが、火で焼いて種を入れないパンと苦穴を添えて食べなければならない。またね、これその後また追加してるんですよ。生のままで食べたらあかんよとか、ね、頭も足も内臓も火で焼かなあかんよ。つまり完全にもう丸焦げというよりも丸焼きです。全部焼くんですね。神様はその方法をですね、しっかり語っているんです。しつこいぐらい。完全に焼かれるとは何でしょうか。これは完全なお捧げする、完全にお捧げするということを表しているんです。これ全身を捧げるということです。イエス様は十字架にかかった時にですね、私の手だけを捧げますと言われたでしょうか。私の足だけをあなたに捧げますと言われたでしょうか。あなた方のために、あなたの罪のために、私の頭だけ捧げますと言われたでしょうか。違うんです。イエス様は全てを捧げたんですね。命を捧げたんです。これがその完全に焼かれるっていう意味合いです。そしてその捧げたもの、朝まで残ったものは火で焼かなければならない。なんでこんなこと書くんですか。朝まで残ったものを食べようとする人がいたんでしょう、 ね、そう恐れがあったわけですよ。ああ、このお肉、羊のお肉、朝まで残ったな。どうしよう。そうや。パンあるし、サンドイッチして食べようか。今、アメリカでなんか、ね、アメリカの人たちも、感謝祭とかあると、秋とかね。で、ターキーとか、こうね、鶏とかでなんか焼くと、それ残ったら、一週間ぐらいなんか、ターキーの食べ物続くんですか？リュウさん。言ってますけど。そんならしいですよ。日本でもそうじゃないですか？ね、お正月に、ね、おせち料理食べて、その一日だけおせち料理食べるわけじゃないんですね。二、三日続くわけじゃないですか。違うんですよ。この時だけ。一日だけなんです。たった一日の御業が、たった一日のイエス・キリストの十字架が、私たちに命をもたらすことをこれは示しているんですね。翌日にサンドイッチ食べる必要ないんですよ。翌日にイエス様また救いを私に与えてくださいと祈るわけ、必要ないわけなんです。もうイエス様、私は今日あなたを信じますって言ったら、そこでもう救いが完成しているわけなんです。あなたの心に、あなたの体に血潮が塗られたということなんです。ハレルヤですね。そういう御業ですね。そしてまたですよ、彼らは急いでエジプトここから出ないといけないんです。よし、今日はゆっくりとこの子羊ちゃんを焼いてですよ、そして、まあ、1週間ぐらいかけて食べて、まあ、パンもね、もうゆっくりで美味しくこんがりともふっくらと焼いたやつを食べて、それからエジプト出ましょうという、そんなのんきな話じゃないんです。もう明日にも出ないといけない、立ちながら食べるような、そのような状態なんです。半座りのような、半分お尻にこう椅子こう腰掛けているような、そんな状態で彼らは食べるわけです。つまり、この種を入れないパンというのは、種を入れると発酵して、またそれが時間かかるんですね。でも種を入れないパン、それを彼らは食べる。発酵させてパンを食べている余裕などなかったんです。種って何ですか、皆さん。イースト菌ですよね。誰かなんかこう普通の中、普通の種とかって言うかなと思ってね、イースト菌のことですよ、ね、イースト菌を入れたらまたそれを少し取っといて、次の時のためにですよ。今は行けばスーパー行けば売ってますけど、もう発酵したやつまた取っといて、次の日のやつに合わせてまた膨らんで、またそれ発酵させて、またそれを取って、次の日のために取っとく、そのような日々を送ってた彼らですよ、ね、また種を入れたパンっていうのは皆さん、腐りやすいんです。腐りやすいんですね。これは何を意味するのか。種を入れたパン。私たちが、もし私たちのうちにですね、腐敗、種を、まあ、もしこの時に入れるならば、この私たちが腐敗しやすいものっていうのを示しているんです。人の心は腐敗しやすいんだということを示しています。苦菜を添えたんですよ。苦いんです。ですね、苦菜は苦しみとか苦難を象徴しているんですね。彼らはこの初日、杉越の祭りの第一日から何回ですか、3000回ずっと苦菜食べてるんですよ。毎年毎年苦菜食べることに何を思い出すんですか。苦しかった、ああエジプトのあの苦しみから私たち民族は神様によって脱出させられたんだ。神様は私たちを救ってくださったんだ。あの苦々しい経験から私たちは救われたんだ。そう言ってその苦難を思い出して感謝することの意味合いがあるわけなんですね。さあ、このようにして少しちょっと見てきましたけれども、こうやって、神様から言われたのを、いやそんな面倒くさいこと嫌やわって言ったイスラエルの人たちでしょうか。違いますね。今日二つ目は主に従った民です。彼らイスラエル人はこの命令に従ったんですよ。門中と鴨居に血を塗るという、こんなこと今まで聞いたことないわ、こんな血を塗るなんてってね、そんな前代未聞のことにも彼らは従ったんです。9つの災いを経験しているから、彼らは何か用心深くなって、神様おられるからって言って信じやすくなってたんでしょうか。 もしくは先ほど言ったように生きるか死ぬかの瀬戸際のような時だから、彼らは緊迫した状態だったからそれを受け入れたんでしょうか。どうでしょうか。しかし彼らがこのことを選んだっていうことは事実は間違いないんです。鴨居に塗るなんていうことを、こんなん何になるんやと、血を塗るって何なるの。でも彼らは塗ったんですね。イエス・キリストが十字架にかかって死んでくださった私のため、それが何になるのってなっても、それを信じたらそこで救われるんですよ。彼らは主に、神の言葉に従ったんです。神の言葉を受け入れるときに御業は起こるんですね。まあ、ある人がうつ病になってですね、まあ、その人ですね、すごく一生懸命に仕事をする人だったんですけども、憂鬱病になったんです。その人憂鬱病になって、もういつも憂鬱だった。で、病院の先生が教会を紹介してくれたそうですよ。で、その牧師先生、その人を見てですね、言ったんです。あなたが生きる道は詩編23編しかありませんって言ったんです。ね、1日5回詩編23編を読んでください。朝起きて1回、そして朝ごはん食べて1回、お昼ごはん食べて1回、午後に1回、夜寝る前に1回、5回詩編25編23編を読んで、そして、読んでください。そうするとあなたの病は治ります。まあ、そういった牧師先生がおったそうですよ。彼そのようにしたそうですよ。詩編23編皆さんご存知ですかね。ちょっと私読んでみますね。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。この御言葉ですよ。憂鬱な人が1日5回主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんって言ってですね、毎日5回読んだんですって。その人は否定的な考えだったり、言葉だったり、人生観がですね、その原因だったんですが、その憂鬱病が日に日に改善されて、10日間で癒されたそうです。神の御言葉を受け入れるときに、神の御言葉を私たちが信じるときに、神様は素晴らしい御業を表してくださいます。そしてまたこの人のようにとは、まあ、分からないですよ。皆さんに応じて神様は素晴らしい御業を表してくださる方なんです。皆さんに救いをもたらし、回復をもたらし、生ける道を与えてくださる方です。これがイエス・キリストの十字架です。私たちはこの方と共に生きるんですね。今日3つ目です。この子羊の血を塗ったのは誰ですか。私たちかもしれない。でもそれを信じたから。でもこの血をご覧になるのは誰でしょう。それは神様ですということです。イスラエルの人は門柱と鴨居に子羊の血を塗るヒソプを持って塗ったんです。ヒソプっていうのは、あの、罪を清めるとか罪を覆うっていうのがあるんです。あの、詩編にも、あの、ヒソプを持って私の罪を清めて、除いて清めてください、そういう御言葉があったりしますね。今日の中心聖句にもしましたけども、12章の13節、あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。この通り越すということで、過ぎ越そうということで、これ過ぎ越しになっているんですね。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。神様が地を見て過ぎ越されるんです。ここにキリストの予表があります。エジプト中に起こる苦難、これはエジプト人だけじゃなくて、よもやするとイスラエル人にも及ぶことでしたね。 エジプトの初子は死ぬんです、全員。でもその地によってイスラエルの初子は助かっていくわけです。あのヨハネにもイエス様のこと、見よ、世の罪を取り除く神の子羊ありますね。この杉越の子羊は、これはキリストの方ですね。またヘブルには、血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないとも書いてあります。縫った血は神様が見られてですね、それを見て通り過ぎていかれるわけです。私たちがその血を縫って、はあ、この家は立派やな、鴨居は血縫ったし、もう最高やなって言って私たちが満足するためじゃないんですよ。私たちがその中に入って災いが周りに起こってたとしても、神様がその血を見てですね、通り過ぎていかれる。私たちの罪汚れを見てもですよ、見ようと思ってもその血が私たちを覆ってですね、イエス・キリスト、あ、神様はイエス・キリストの血潮を見て、私たちに塗られた血潮を見て、あなたは大丈夫、あなたは救われてるね、分かったよ、あなたは神の民だねと言って過ぎていかれるんです。そういう救いがここに示されているんですね。その血を見て私たちを良しとされるわけです。ここに素晴らしいキリストがここに表されている。皆さん、今日私たちにはキリストの血が塗られてますか？皆さんにはキリストの血が覆ってますか？キリストの血は今日皆さんに迫っています。この血はあなたのためだと、あなたのためだったと言われているんですね。今日この聖餐式、この後ありますけれども、このことも感謝して、この杉越のことを思い浮かべながら、イエス様の十字架を感謝して受けたいと思います。また今週も神様の恵みが皆さんにあるように、お祈りをします。短くお祈りします。神様、この杉越の箇所からイエス様の血潮が本当に私たちに迫っていること、この杉越がイエス・キリストの血潮を示したことを教えられます。神様、どうか私たちは本当に小さいものですが、でもあなたは尊い血を流し、イエス様の血を通して私たちを救い出してくださいました。そのことを感謝し、今からこの聖餐の時預かることができます。またまだこのお救いを預かってないお一人一人の方々にも、神様、どうかあなたの御救いとこの喜びが一日も早く及びますように、イエス様の御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは聖餐式をしましょう。
聖歌206番、1番から4番まで最初に賛美をしていきましょう。
今から聖餐式を行います。聖餐はイエス様が十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事をとるときにパンを取ってそれを裂いて、そして祝福して、お弟子さんたちにお与えになって、また杯をも取ってお弟子たちにお与えになって、主が再び来られる日までこれを行うようにと定められたものです。今日私たちは自らを深く顧みながらこの聖餐を受けましょう。そしてまた今日本当にイエス・キリストを主と告白する人々方々はぜひこの聖餐に預かってください。それでは聖書の箇所をお読みします。マタイの福音書の26章の26節から28節まで。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後、これを先弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の 体です。また杯を取り感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。今日救い主イエス・キリストを救い主として信じて、告白してキリストの証人として生きようと願っている方はこの聖餐に預かってください。また他の教会の方々であったとしても、席があったとしても同じ信仰を告白している人はこの聖餐に預かってください。先ほどもお祈りしましたが、今日この聖餐ですね、まだ受けることができない方はぜひまたご一緒に受けることができるようにとお祈りをさせていただきます。 御言葉をお読みします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。いや今日も信仰を持って、キリストを共に味わいましょう。共にいただきましょう。感謝します。短くお願いします。神様、イエス様の十字架を感謝いたします。この週もこの月もそのイエス様と一緒にますます歩ましてください。シェイスキスの皆によってお祈りします。アーメン。
5節6節を賛美しましょうか。それでは礼拝に感謝をして献金の時にしたいと思います。後ろから献金袋を回りますのでご準備のある方はどうぞお捧げください。賛美をしながら捧げてまいりましょう。
私のすべてを御前に捧げます。すべての思いをあなたの御手に委ねて、主よ捧げます。私のすべて主の栄光に用いてくSasa
励ます主よ。
献金の感謝の祈りを野次兄弟導いてください。
それではお祈りいたします。恵み深い天にますお父様、こうしてあなたの定められたこの安息の日にこうして共に集まってあなたの御言葉を聞き、またあなたの前に立ってこうして祈ることができる、こうした恵みを与えてくださったことを本当に感謝いたします。主よ、どうぞ参加された者、またあなたを信じている者すべて、どうぞ主よ、この6日間の労、またすべての行ってきた悩み、どうぞ主よ取り除いてくださいますように、またそして慰め、また癒してくださいますように、よろしくお願いいたします。今日もどうぞ主よ、山本先生を通じてあなたの御言葉を聞きましたけれども、本当にこの出エジプトのこのところを見るときに、あなたの偉大な知恵というものを本当につくづく感じます。本当にアブラハムを通して守られた、言われたこの約束をこうしてまた果たしていく、そういった過程を見るときに、どうぞ主よ、あなたの偉大さ、またあなたの凄さというものをつくづく感じております。どうぞ主よ、今の時代は2000年前にあなた御子でおられる主イエスキリストをこうして送ってくださって、新しい契約の下で私たちはこうして生きておりますけれども、どうぞ主よ、聖書の中に主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われると、こうして通された、人を通されて言われたあなたの約束が今こうして行われております。もうすでにあなたは最後の日まで着々とことを進めておられ、こうしてこの福井の地でもどうぞこの計画がしっかりとなされております。どうぞ主よ、そういった中で我々は生きておりますけれども、どうかそういったあなたの思いと私たちの思いが一致しますように、どうぞ導いてください。よろしくお願いいたします。どうぞ主よ、本当に時が悪くても良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさいとあなたは言われました。どうぞ主よ、どうかこの時代で我々のすることはそのことだろうと思います。どうぞ主よ、多くの人にあなたの証人として、どうぞ世の光として立っていくことができますように導いてください。どうか本当に知恵なきものです。本当に自分の力でしようとしてもやはり悪魔の力には勝てない、そういったものです。あなたの力が必要であります。どうぞ主よ、あなたが我々を使って、本当にあなたの力を持って我々を使ってくださって、多くの人を導くことができますように、どうぞ我々に力と知恵も与えてくださいますように、よろしくお願いいたします。また、ここを去っておのおの家につき、またいろんな使い事に使えていきますけれども、どうぞ主よ、一つ一つをあなたの本当に御言葉に立っていけますように導いてください。よろしくお願いいたします。本当に今の時代は本当に疲れる時代でありますけれども、どうぞそういった疲れをもどうぞあなたが癒してくださり、それを力としてまたあなたの御言葉を伝えるものとさせてくださいますように、皆によって感謝してお祈りいたします。アメン。
アーメン。どうぞご起立ください。主の祈りを賛美して、その後祝祷があります。
天に増します、我らの父よ、皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ、御心の手になるごと、
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。私たちの主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、あなた方すべてと共に、ご家族の方々の上に、よよ限りなくあらんこと。アーメン。